そしてドーンと7度を70倍と言われて、いやもう屈服ですと。そうだろう、じゃあ何を願うべきかと、本当の願いを持つようにと変えてくださるお方なんです。礼拝で主の祈りを祈ります。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。順序としては罪を許すごとく、まず許しますからお許しください。なので、まあ、ペテロももちろんその我らの罪を許しますから罪を許しください、マタイの福音書でもこの18章より前にこのことが語られてますから、ペテロの頭の中に許しますからお許しくださいということは、何回か許さないといけない、そうでないと自分も許されない、7度までですか。いやペテロそうではない、罪を許すごとくと先にしたけども、それは許すという自分の心の解放が大事だということであって、それが条件なのではない。あなたが何かをしたから私はあなたを招いたか。聖書の中にもまだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださった、はっきり書かれてある。私たちが正しいから許されるのではない、許されたから私たちは許すことを願われている。そして主の祈りはそうした許しを知っている者が祈るので、許された私たちがまた罪を許そうとします。どうぞ主よ、その許せないというその罪をお許しくださり、許せるものとしてください、そういう祈りなのではないかと思うんです。そしてその許しというものがまさに神様の許しから始まるのではないか。神様から離れて、神様の愛から離れて、自分の中だけで神様の言われたことを果たす、その愚かさをどうか捨て去って私にすがるのだ。そのことをもってイエス様は許しというものがどういうことなのか、ある例を通して語られるんです。これは7度を70倍どころの許しではありません。天国は王がしもべたちと決算をするようなものだ、まあ、確かに天国に入るとき最後の人生の決算がなされることです。でそこで自分たち その魂の負債がどれだけあるかというときに、ある一人の人は1万タラントの負債ということが判明したようです。1タラントが6000デナリ、1デナリは1日の賃金です。6000デナリつまり6000日、さすがに6000日休まずに働くことはできませんので、まあ、週1日休みを取ったとして1年1週間52週間ありますから、それでだいたい1年300日働くと考えると、6000っていうと20年です。1タラントで20年です。1万タラントって言ったら20万年分の賃金だから、これを聞いた瞬間みんなは1万タラントの負債、むしろそんな負債どうやって作るんだと、20万年分の負債。しかしそれこそ本当にそうだろうと思うんです。私たちの本当に人生の最後の決算されるときに、それぐらいの負債、いやそんな1万タラントなんて数で数えれるようなそんな負債だろうか、ここでしかもその1万タラントの負債のある者が連れてこられて、まあ、当然返せません。それで主人がその人自身と妻子と持ち物と全部売って返せと命じると、ひれ伏して願うんですね。どうぞお待ちください、全額返しますから。 20万年分の負債です。何年待てばいいんだと。しかも返せると思っているのかと、まあ、多分100人が100人とも言うでしょう。返せる返せるって言ってそんだけの負債額になったんじゃないかと。大体負債が膨らんでいくってそうじゃないか、なんとかなるなんとかなると思ってなんともならないでと、かえってマイナスになるっていうのが人間です。しかし客観的にはそう思っても多くの人が実は同じようになんとかなる、だからなかなか教会に来てくれないんですね。自分に、まあ、まず20万年分の負債があると思ってない、それがピンときてない、だからなんとかなると思っている。またその負債を返すっていうことの意味も分かっていない。なんとかします、どうしようというんだろう。昨日も子供楽しみ会がありました。放蕩息子のお話、それを聞いて子供たち、全財産、父親の財産をなくしてしまった、どうやったら許してもらえると思う、どうやったら天国に行けると思う、良いことをする、でもね、悪いことってどうやったら消せる、良いことを、例えば悪いことを1つに対して良いことを10回したら消せる、100回したら消せる、誰かの悪口を言った、ごめんなさい、でその人を10回褒める、100回褒める、悪口消えるだろうか。したことは消せないんですね。悪口ですら消せない。それならばどうして私たちの負債を、私たちは何とか償うことがどうやってできるだろうか。しかしできないと気づかないで、何とかなる、できる、イエス様はまずそこを指摘されました。何度許さねばなりませんか、七度までですか、何とかできる、いや何とかしたい、ペテロそうじゃない、本当に何とかできると思うか。人間の罪っていうのはそんなたやすいものではない。でイエス様はこの後どんなにたやすいものでないのかっていうことを十字架にかかられて、そのキリストですら、いやキリストだからこそ罪というものの重さを知って、これは私の命が代価として知らなければならない、しかしながらそれと同時にそれほどまでに私たちの魂は重たいものだ、失われがたいものなのだ、だから私は喜んでそれをするということを、またこの例えの中では、ただ主人は哀れに思ってもう全額を返ししますからっていうのは、そのもうあさっての方向を向いたような願いであっても分かった、負債を免じて、つまり20万年分の借金を全部王様が引っかぶって解放した、ここにしかない救いは、この方がただ憐れんでくださって、こんなもう多くの人が、あの人あんなにまで借金膨らましてさ、でもまだなんとか返そうとしてる、なんと愚かなんだ、100人が100人とももうその人のことを少しもかわいそうに思わないじゃないかな。ところがその当の借金を負わされている主人がその人を哀れに思う、胸痛めるんです、自分が傷つけられているのに。20万年分の負債を負うってわけです。ただの金額だけのものではないです。この人はそんなにまだの借金して大丈夫なのかと、でもまだ何とかしてください、頑張ってやりますから貸してください、何度も何度も、20万年分ですから何度もそのやり取りがあったと思うんです。ですからその主人の胸の痛みっていうものはどれほどのものだったかと、この人はどうなるんだ、そういう思いで私たちは見られているのではないだろうか。罪を犯すその罪に苦しむとき、神様はあなたは私が建てた聖なる宮だ、キリストの魂がそこに宿り、多くの人に私の栄光を表すためのその体が なんとこの負債を負ってボロボロになって、あの放蕩息子のように